ようございます。ジュンの iPhone 小町です。
iPhone を楽しんでる人も、これから iPhone に乗り換える人も、ちょっと得する朝のポッドキャスト、ジュンさんのコメントを中心に iPhone を楽しく使うお話をお届けします。ジュンさんは今年はちょっと自撮りを増やしていこう、自分のことをね、はい、撮影する写真撮ろうという話前されてましたけども、はい、どうです、私はそんなに昔の子供頃のアルバムって持ってないんですけども、はい、ないわけじゃないですよ。ただそんなにたくさん写真持ってないんです。昔の写真が大事にされてますか？
はい、見ないですけどね、ほぼ普段は。
それは何かの時に思い出してみたい、
はい、うん、学生の頃とかは、はい、学校行ってた頃とかは、はい、子供の頃の写真を持ってきなさいとかなかったですか？なんか
学校ではないけど、友達同士で子供の時の写真を持ってきて、はい、一発ギャグ狙い的に面白いやろうとかいうのはよくやりましたよ。
そんな、私全然変な写真がなくて、
はい、
変な顔で写ってる方が今となったら楽しかったですよね。
スマホがこれほど普及して写真を撮ることが日常何ら特別なことでもなくなりましたからね、
はい、変な顔のために、そのフィルムを現像するお金とか、はい、こうフィルム買うお金とかが もったいないという。
そうそう、それもありましたね。今日紹介するアプリは iPad 向けなので、ごめんなさい、 iPhone しかお持ちじゃない方ダウンロードできないんですが、興味深かったので私ダウンロードしてみました。みつこ染谷フォトアルバムというタイトルのアプリで、タイプショップ G コーポレーションというところから出ている写真家の方の作品として発表されているアプリなんですね。先に暗室シリーズ1というのが一つ出てまして、このみつこ染谷フォトアルバムというのはそれの第2巻にあたります。東京の下町に住む普通の日本人女性の染谷光子さんのフォトアルバムを歴史的記録として展示しているという作品なんです。私、何の気なしにフォトアルバムっていうから、なんかこうアルバムの面白い仕掛けのアプリかなと思ってダウンロードしたんですが、染谷光子さんっていう方の幼い時から大人までのアルバムなんですよ。うん、普通に。
ご本人様が写ってるってことですか？
そうです。ただ染谷光子さんという方がこの写真家の方とは限らないんですよ。このフォトアルバムの第一作の方は早乙女久美子さんという方が自分の作品として出してますから、アプリの中に明言されてないんですが、多分この方がご自身のお母さんが誰かなんでしょうね。この染谷光子さんの昔のアルバムから抜粋した写真をこうしてアプリとして発表されてるんですね。写真には一切キャプション、つまり説明が何もなくて、うん、時系列で並んでる写真を、この方を知らない我々としては、まあ時代かなと思いながらモノクロ写真を眺めるというしかないんですが。
すごい時代っぽいですね、これ、はい、なんか。
多分お生まれになった頃、赤ちゃんだった頃のお家のお写真なんかは掛け軸があって、肉弾有志って書かれてて、多分これ戦中じゃないのかなという。何年って書かれてないんですけど、そんな感じの写真に見えますね。
なんかこの結婚式っぽいような写真あるじゃないですか。あの、お膳が並んでてっていうの
を。何人かの方で横に並んでて。はいはいはい。
これなんか、なんかすごいうちのおばあちゃんちとかに似てるとか思っちゃいました。
あ、なるほどね。あるいは多分これは百貨店かどっかにお勤めだったんですかね、最初は。
うん、
お勤めな、ね、なんか同僚の方たちとお揃いの制服着ていて、うん、で、多分休みの日にどっかレジャーで海水浴出かけられたんですかね。みんなで写ってる写真なんかありますね。異性の目を問いわくちゃおうかなっていう前で、お友達と二人で並んでる写真もあったりして。
はい。すごい素敵ですね。なんかこの頃の感じも。
はいはいはいはい。
はい。
富士山をバックにスケートしてる写真があるんですよね。
すごいなんかセレブリティの感じです。
富士山こんなに間近に見れるスケート場というか、まあこれ湖が凍ったところでやってるのかもしれないですが、
はい、
おそらく昭和30年代じゃないかなと思われる写真もありますね。
私も生まれた時代間違ったなって思うこと結構あるんですよね。
いつだったらよかったんですか？
古き良き時代的な。
はい。きっとその時代に生まれたらね、この時代は嫌って言うと思う。
ビクトリア朝とかの時代とかに生まれてた
方。生まれてください。端的に言ってしまえば、本当赤の他人の方の人生を切り取った写真なんですよ。
うん、
で、それを見て、我々第三者としては、あまり情報がないから、写真で得られるものからいろんな憶測を思い巡らしますよね。
はい。
例えばこのグループのうち、 誰と誰は結婚したのかなとか。
ああ、確実にしてますよね、多分。
いや、わかんないです。それ勝手に決めないです。わかんないですけど、知らない人の知らないアルバムを見るっていうのは、うん、ちょっと面白いことなんだなっていうのを、このアプリによって気づかされました。
確かにそうだと思います。ね、いろんなものを想像しますよね。
はい。海外のいろんな写真の自由にインターネットを通じて見られるアルバムがあったりするんですね、うん、もちろんそれは許可を得て公的に公開されているものなんですけど、うん、そういうサイトを見てますと1900年代ほんと100年ぐらい前の写真があって、そうするとちょっと自分には身近じゃなくてピンとこないんですよね、そういう時代の写真は。
はい。
歴史的には意味があるっても、
はい、
でも今回紹介しているこの染谷光子さんの写真は自分もちょっとその時代被ってるから、
はい、
わかるんですよ。あ、多分こんな時代やったらもう自分生まれてるなとかね、いうのあるので、
うん、
今後はこういうものを見るブームみたいなのもひょっとしたら来るかもしれませんね、はい、今は iPhone はじめスマホがたくさんあるので気軽に写真が撮れますけど、
はい、
我々が子供だった頃ですよ、
はい、
これどうしようもないでしょ。今残ってる写真を何とか綺麗にデジタル化しておくと今後はまた自分たちの後の時代の人に見てもらえる可能性もあるので、ということで iPhone マニアさんで製品を紹介している記事をちょっとここで紹介します。思い撮りと iPhone で思い出の写真を綺麗にデジタル化しようという記事で、各種スキャナーを出しておられるメーカーで PFU さんから出てる商品で、思い撮りとローマ字で書かれる製品名です。三角テントありますよね、あんな感じに開くんですね。これ片方に iPhone がすっぽり収まる溝があって、はめ込んでテントの形にした中にはランプがついて、アルバムの上にそっと乗せて写真をきれいに iPhone から撮影しようという道具です。
2枚撮るんですよね、あれで。それを合成して、
はい、
ガリで映らなかったとこをなんかうまくしてちゃんとした写真にするんじゃなかったですか。
はい、そうなんですよ。昔の写真って割とテカリの強い仕上げのものが多くて、
はい、
フラッシュで写真自体表が光るんですよね。
で
今純さん言われたように2箇所から光を出して綺麗な手軽のない写真に仕上げるというものですね。
すっごい薄くて対応してなかったんです。
そうですよ、この思い撮りは 4.7 インチの大きさの iPhone シリーズに対応でして、 iPhone7 がまだこの時発表になってなかったですから、iPhone6S6 それから iPhone SE や 5S5 が対応となっています。私 iPhone5 持ってるんで、
はい、
まあ、
あ、じゃあできるじゃん。
まあ iPhone5。ただ、やっぱり iPhone5 よりも解像度いいカメラで撮りたいじゃないですか。
じゃあちょっと後続中で。
うまいこと。
はい。
はい。
作ってください。
先ほどから紹介している思い撮りですが、Amazon で PFU のオフィシャルショップのページでは 12,800 円で販売中です。
ペットとのツーショット写真がうまく撮れたら、来年の年賀状に使おうと思います。それでは、いってらっしゃい。